よくいらっしゃいました皆さんをイエス様のお名前で心から歓迎いたします。今朝はですね、先ほどご紹介いただいたように天の故郷を目指してという題でご一緒したいと思ってますが、最初にですね、少し長いんですけれども、ある文章を引用させていただいています。ちょっと写していただきたいと思いますけれども、遠藤義信という牧師がですね、シッツァーという人の書いた愛する人を失う時という本についての、こんな文章であります。ご一緒したいと思います。この人はハイウェイのカーブに差し掛かった時、140キロ近い猛スピードで反対車線に飛び出してきた酔っ払い運転の車と正面衝突をしました。そして自分のミニバンに同乗していた自分の妻と母親と4人の小さな子供たちのうちの一人を一瞬にして失うのです。この人はそうした喪失体験から一方で神の癒しと慰めを覚え、しかしまた一方で疑いと孤独に苛まれながら、その相反する感情のあることを正直に認めつつ、けれども少しずつ新しくされていく、そうした自分の歩みのことを真摯にこの本に記しています。この書は完全な解決をもって閉じられてはいません。依然悲しみと痛みの言葉が随所に散りばめられています。しかしすでに勝利者としての歩みを始めています。著者にどれほどの自覚があるのかは分かりませんが、この著者と遺族はすでに勝利しています。神の恩寵のうちに取り扱われているということです。15章ある文章の第12章の書き出しはこうです。葬儀の後、できるだけ早く家でもいつもの日常行事を再開しようとした。その日常行事の一つが夕方の聖書を読む会だった。あの事故の後、6週間くらい経ったある晩、私たち4人は一緒にソファーに座って使徒言行録、使徒の働きですね、の物語を読んだ。ペテロがタピタを生き返らせる話だった。その話の後、即座に娘のキャサリンが目に涙をためて、どうして神様は私たちのためにそうしてくれなかったの？なぜ神様はママやダイアナ、ジェーンやおばあちゃまに死ぬことを許しちゃったの？と言った。その質問に子供たちの感情が高ぶった。私たちの家族を台無しにした神に怒りをぶつけ、恨みの涙を流した。子供たちをベッドに寝かしつけた後、私は友人の家の方にふらふらと歩いていき、そこで子供たちがしたように激しく泣いた。その体験は、私が苦しみから子供たちを守ってやれず、ただ子供たちと一緒に落ち込んだだけの苦痛に満ちた事実を学んだ最初の時となった。それはまた、私が直面する最後の偉大な敵である現実の敵が死であることを理解した最初の時にもなった。そう書いています。たとえ死は怖くないと自分の死に対して勇気ある発言をすることができたとしても、自分の愛する人を自分から奪い去る死に対して、私たちは徹底的に無力であると認めざるを得ません。命の限界という事実を単純に諦めるわけにはいきません。死は人間にとって最大で最後的な敵であると言えます。そして私たちはこの問題を簡単に無視するわけにはいかないのです。聖書の福音は この問題に特に焦点を当てていることを私たちは確認すべきだと思います。シッツァーはこのような現実の中でさらにこう書いています。死んだ後の命を約束する物語を含む多くの宗教がある。この種の物語は神話であるが、それでも意味がある。なぜなら、人間の心の一番深い憧れを表しているからである。しかしながら、私の知る限り一つの宗教だけがこう主張している。実際の歴史上の人物が死んで再び蘇った、それも再び死ぬことを運命づけられた蘇生体としてではなく、永遠に生きると定められた復活の人間としてである。お分かりの通り、その宗教がキリスト教であり、その歴史上の人物とはナザレのイエスである。イースターの物語は、人間の物語の最終章が死ではなく命であると書いてある。イエスの復活がそれを保証していると。あらゆる涙と苦痛と悲しみは永遠なる命と純粋で消すことのできない喜びの中に飲み込まれるであろう。もちろんそれは未来にある。しかし私たちは現実に生きている。その現実は深い悲しみと苦痛に満ちていることがある。苦しみは復活を信じる人々の中でも相反する感情をある程度は生み出す。私たちは今の状況に苦痛を感じる。そのことで私たちは失ったものを思い起こすからである。なお私たちは未来の解放と勝利を望む。私たちは疑いつつなお信じようとする。私たちは苦しみつつなお実際の癒しを切に求める。私たちもみんな自らの弱さを自覚しながら、けれどもそれと相反する感情を抱きつつ、上からの力によって理屈を超えた勝利を確信し、また希望を与えられつつ歩んでいる。それが私たちお互いではないかということを改めて思わされています。私たちは確かにキリストの復活を信じています。さまざまな証拠、そして私たちのうちにキリストが復活されたからこそ与えられている確信や慰めや希望ゆえにそれを信じている。それはヨステ人としての生き方を選んだということでは全くありません。神様の約束を信じ、その希望に生きるように導かれたということであります。今は手元にはありませんけれども、やがて確実に手にすると、神の言葉である聖書の言葉によって確信しつつ歩むことが許されている。それが私たちお互い。そういう私たちが一人の人の死の記事を今ご一緒に見ていくわけです。アブラムの生涯をずっと続けて見てまいりました。そして同時にサラの生涯も、そのサラがとうとう召されたその時の出来事ですね。では23章の一節をご覧いただきましょう。サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。ということはこの時アブラハムは137歳だったということですよね。サラはカナンの地のキリアテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために痛み悲しみ泣いた。 この痛み悲しみ泣いたっていう言葉はですね、新共同訳ではこんなふうに訳されてるんですね。胸を打ち嘆き悲しんだ。非常に強い言葉です。もう表現しがたい何とも言えない、深い悲しみが打ち寄せてきて、その中で嘆きつつ泣いたという言葉になっているんですね。そして次お願いします。3節ですね。アブラハムはその亡き人のそばから立ち上がり、ヒッタイト人たちに話した。立ち上がりというのは必ずしもそのサラの亡骸がそこにあって、その場で立ち上がって、というよりもそこからそのヒッタイト人たちが集まっているそのところに行ったということを意味しているのかもしれませんし、けれど もうそのサラの亡骸を前にしながら、その横でヒッタイト人たちがこのアブラハムのところに駆けつけてくれて、その場で話しているというふうにも読むことができる、そんな文章になってますよね。どんなふうに話したんでしょうか。その次見てみましょう。私はあなた方のところに在住している寄留者です。旅人に過ぎない、そのことを知っていますと、ですがあなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだものを私のところから移して葬ることができます。ヒッタイト人たちはアブラハムに答えた。何を言うか、私たちの土地によそ者のお前のその妻の墓なんて作れるはずがないだろうと言わないんですね。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司ですと。私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりません、ね、こんなふうに言うんですよ。つまり現地の人々にとってアブラハムは確かによそ者ではあるんですけれども、でも危険な人物でも有害な人物でも疎ましい人物でもないんです。尊敬に値する神の司とまで言うような、そういう人物だということがわかりますね。それはこの後にも出てくるアブラハム このヒッタイト人たちの中にあっても誠実に生きた、その誠実さゆえであったと思われます。で続き見ていきましょう。そこでアブラハムは立ってその土地の人々ヒッタイト人に礼をして彼らに告げた。死んだものを私のところから移して葬ることがあなた方の心にかなうのであれば、私の言うことをお聞き入れくださり、ゾアルの子エフロンに頼んでいただきたいのです。彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を譲っていただけるようにです。十分な値の銀と引き換えにあなた方の間での私の所有の墓地として譲っていただけるようにしてください。で大勢集まっていたそのヒッタイト人の中にこのアブラハムが希望しているホラナを持っている所有者がいたようですね。ですからその続きを見ていただきますと、お願いします。エフロンはヒッタイト人たちの間に座っていた。ヒッタイト人のエフロンはその町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところでアブラハムに答えた。いいえご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。あの二十歳をあなたに差し上げます。そこにある洞窟も洞穴も差し上げます。私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。これがまあ本心から言っているのか、あるいはまあ、そのみんなの手前、こう言わざるを得なかったのかはっきりは分かりません。ただこの後の展開を見るとどちらかというと後者に近いものであったようですね。次見てみましょう。アブラハムはその土地の人々に礼をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げた。もしあなたが許してくださるなら私の言うことをお聞き入れください。二十歳の値の銀をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだものをそこに葬ることができます。あくまでもアブラハムはちゃんとその値を払って買い取りたいと というふうに思ってるわけですよね。でエフランはアブラハムに答えたと。どんなふうに答えたかと言いますと、ではご主人、私の言うことをお聞き入れください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってください。で、まあ何回中を見ましてもですね、1シェケルっていうのが 11.4 グラムですか、何かそんなことも書かれてますよね。それで、まあ、今の銀の相場も調べてですね、いろいろ見てみたんですけども、まあ、よくわからないんですよ。でけれども、まあ、参考になる聖書の記事があるんですね。で次お願いします。でエレミア書のですね32章の9節、そこで私はうちの子ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払ったって書いてあるんですね。まあ畑といってもですね、それぞれ、広さが違うわけですから、単純に、この比べることはできないかとは思います。でけれどもですね、まあこの洞穴を買わせてほしい、いやいやその二十歳も一緒に売りますよと、まあ実はその、畑の中の洞穴だけを、売ったらですね、その洞穴の分も含めて畑全体の税金はその畑の所有者が払うということになってたそうです。だから、もう全部売っちゃいたいという、そういうその、売り手のですね思いも出てたかと思いますよね。その問題は値段ですが、エレミアはですね17シェケルで、一方で、400シェケルと言われてるんですよ。だからまあ24倍ぐらいのですね、値段をふっかけてきたということです。多くの仲介者がこれは法外な値段であったというふうに書かれているのも頷ける、そういう展開になっているわけですね。だからよく言ったもんだなと。まあそのポーンとふっかけておいて、でぐっとこう握って、いやいやということで、その、やり取りを持って最終的にぐっと最初の提示された値段よりも低い値段がこの最終的な値段になるっていうような、そういう文化だということも聞いていますけども、それにしてもですね、むちゃくちゃな値段で、アブラハムはですね交渉するでしょうか。私だったら間違いなく交渉する、私のことは別にどうでもいいんですけども、アブラハムはですね、その次見ていただきますと、アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れた。アブラハムはエフロンに彼がヒッタイト人たちの聞いているところでつけた値の銀を支払った。それは商人の間で通用する銀400シェケルであったと書かれてるんですよ。そしてその次お願いします。でこの全部買うわけですよね。でこの18節を見ますと、その町の門に入るすべてのヒッタイト人たちの目の前でアブラハムの所有となったと。でその後葬るということが書かれているわけですね。で次お願いします。20節で、こうしてこの二十歳とその中にあるホラナはヒッタイト人たちの手から離れて私有の墓地としてアブラハムの所有となった。ヘブロンの地の、これは正式にアブラハムのものになったということ、まあ今日は触れませんけども、このことは後にイスラエル民族にとって非常に重要な意味を持つようになっていきます。さてでこのことから今日ご一緒にですね、短く3つのことをこの受け止めたいと願っていますね。で1つ目のこと、それはですね、愛を表すっていうことであります。アブラハムは妻サラに対する愛をこのことで、表したということをご一緒に見たいと思うんですね。で、まあ、これまでそのアブラハムとサラの生涯をご一緒に見てきましたけれども、皆さんはですね、サラの生涯っていうのを、まあ、すごく幸せな生涯だったなというふうに思われるでしょうか。それとも、いや自分だったらサラのような生涯はごめんだと思われるでしょうか。ね、まあ、いろんな見方があると思います。でも事実として、彼女は族長であるアブラハムの妻となって、でもなかなか子供が与えられなくって、その子供が与えられないということは現代の感覚とは全く違った、当時ですね非常にプレッシャーがかかるような状況だった。はっきり言ってしまえば、 子供を産むことができないその妻の存在価値というのは、この男の子を産むこの女性の妻としての存在価値とですね、かなり違った。そういう中でですね、待っても待っても待っても、そして神様からの約束が与えられても、それでもなお与えられない。そしてそういう中で、二度にわたってですね、すでに見てきましたように、彼女は夫アブラハムからですね、私の妹と言ってほしい。でそう言われて、もう貞操の危機を通るわけでしょ。そういうこともあった。でまた、自分の身を犠牲にするようにして、どうか私の体を神様が留めておられますから、私の奴隷女ハガルを妻として私たちの子を分けてください。そんなことまでした。子供を与えられましたけれども、その結果サラはハガルから見下げられるというような屈辱を味わわなければならなかった。その後もいろんなことがあった。そしてとうとう約束の子イサクが与えられて、よかった、ね、でもしばらくしてそのイサクをこのイシマエル奴隷女ハガルの子供がですね、いじめるところ、からかうところ、あざけるところも見てですね、カンカンになって追い出してくださいっていうこともありましたよね。そして先週見た、ごめんなさい、先週じゃなくてその前回ですね、見た、地の山に備えあり。あのことも不思議なようにですね、サラのことは一言も書いてないんですよね。アブラハムがイサクをこの本当に捧げて、そして全焼の生贄として文字通り殺そうとした、いや殺した、ある意味で、でも神様によって備えられていた生贄でもって彼を殺さずに済んだ。でそのことをアブラハムがですね、神様から命じられて、どんな思いでですね、そのイサクと一緒にモリアの山に歩いていったか、とぼとぼとぼとぼと、そのこと見ましたよね。でもそのことを、早朝出かける前にアブラハムからもしサラが聞いていたとしたら、母親としてのサラの思いはいかばかりであったか。それは分かんないんですよ、書いてないからですね。おそらくそう言ったらですね、サラはもう気が狂ったようになって、なんていうことを、あなた何かの間違いですよって止めるに違いないと思って、あえてサラには聞かせなかっただろうとは思います。でも全部が終わってからそのこのことの顛末を聞いたときに、ほっとしたとともに、また主の山に備えありっていうことの、この意味をかみしめて、神様晴れりゃと皆わがめたとともに、何とも言えないですね、もしかしたら殺されてしまっていたのかもしれないなという思いでもって揺さぶられた、それがサラの心情ではなかったか。いろんなところを通されたサラ、アブラハムも精一杯アブラハムなりにサラを愛しつつも、振り返って、あ、本本当に申し訳ないことしてしまったなという思いがあったに違いない。そういう中でせめてこの墓をですね、正式な手続きでもってきちんと犠牲を払って、買い取りたい、そういうサラに対する愛がここに現れているということは言えると思いますね。でキリスト教会で持たれるこの結婚式、私もこの四式をですね、幾組だったかちょっとはっきり数は覚えてませんけれども、多くの結婚式を四式させていただいてまいりました。で毎回やっぱり一番感動するところ、それはその結婚式のクライマックスですね、誓約の時ですよね。健やかな時も、やめる時も、止める時も、貧しい時も、どんなことがあっても命の限りこの人を愛し、保ちますと誓約する、ね、で聖なる神様の臨在の中でそれを誓って夫婦になる。また私たちはあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいというその愛を、特に両親に対して、また子供たちに対して、あるいはまた兄弟姉妹やこの身近な人たちに対して持つようにと。またイエス様はあの十字架の上で、3番目にですね、こうおっしゃった。婦人をご覧なさいと、マリアに対してですね、これはあなたの息子です。そしてヨハネに対して、これはあなたの母です。血縁を超えたこの神の家族としての絆っていうものを、イエス様は十字架の上で命を懸けてこの築かれた。 それを受けて、ヨハネは母マリアを引き取ったわけですよね。でそこから私たちは神の家族という、もちろんこのエペソ人の手紙にも書かれているその概念をですね、私たちのそれぞれのキリストの体の教会にも当てはめて、神の家族として誠実に愛し合っていこう、支え合っていこう、祈り合っていこうということで歩んでいるわけですよね。そのことにおいて、どれだけ誠実か、アブラハムがサラを愛し、その愛を表したように、愛をあなたが愛すべき人に対して表していますかという問いかけを、私自身がですね、この朝、新たに与えられているわけです。皆さん、いかがでしょうか。第2番目のこと、移していただきましょう。それは、誠実さを表すということです。アブラハムは、激しく泣いたその深い悲しみの中で、けれども、ヒッタイト人たちに対して、今見てきましたように、誠実を尽くしました。見方によっては不誠実と思える相手の出方に対しても一切ぶれずに誠実を貫き通した。で、彼が告白したようにですね、彼はよそ者でしたよね。次お願いします。すでに見た御言葉ですかけれども、私はあなた方のところに在住している寄留者です。であるにもかかわらず、こんなにもアブラハムが彼の中で認められている、尊敬されている。それ自体が彼がその地にあってどれだけ真面目に、誠実に、忠実に、正直に生きてきたかということが見て取れるわけですよね。その彼の、もちろん彼が莫大な財産を神様から与えられていたという、そのことも尊敬の念を助けたとは思いますけれども、何よりも彼自身の人柄、人格がそうであったということでしょうね。私たちはそのように生きる力が自らの内側からは出てこないということを、いや皆さんはどうか分かりません、でも私は思い知らされてきた。冒頭に紹介しました遠藤牧師の文章で、その最後の方でですね、こんなふうに書いてるんですよ。著者の、私は全身全霊を込めて神に仕えたいのであるという告白、それをまあ紹介しましたね。神の恩寵に生きる一人のキリスト者の真実の証だと述べています。確かにこの人のうちに神は働いておられ、自分が立つべきところを知りつつも、それと相反する感情と戦いながら生きる、この人は主にあってすでに勝利しているのだって書いてる。で、これ、申し上げていいかどうか分かりませんが、と言いながら申し上げるんですけども、短く話しますが、こんな一つの思い出があるんですね。私がその以前使えていた和歌山教会におりますときに、もうですから今から、15年ぐらい前でしょうか、ある一人のご婦人、お医者さんであり牧師であるっていうご婦人がですね、その教区の婦人部の集会でですね、講師として来られたんですよ。で、その方の息子さんも医者だったんですけれども、まだ若くして召されるんですよね。で、それもその息子さんが、高速道路で、この停車していて、でそこにこう不審に思ったパトカーが近づいてきてですね、そして大丈夫ですかってメガホンで声かけたら、その息子さんはですね、後ろにこう後ずさりをして、そして そこの、途中で切れてしまう高速道路の上から出ているその梯子をこうタタタタタと降りていって、そのままストーンと落ちて即死なさるんですよ。で、どうしてそんなことが起こったのか、はっきり分からないんですけども、 後でその息子さんの部屋に行って手がかり分かった。それはもう大量の吐血と下血をされてたんですね。その中でけれども無理をしながらこの出勤して、でももう大量の出血があったので、ちゃんとしたその判断ができない状態になっていて、そしてわけのわからない行動でもって、そうして召されていったんだろうということなんですけど、でその方のご講演の後、花天教会の牧師でいらっしゃったその牧師夫人のですね、小山梅子先生とそのこの講演者がですね、一緒に話していらっしゃる、そのすぐ近くで私も別の方と話をしながら食事をしていた。で、ふっとこう声が聞こえてきたんですよ。その小山梅子先生っていうのはご存知の方もおられると思いますが、やはりこのご子息がアメリカに留学されている時に交通事故で亡くなったんですよね。そういうお二人が話していらっしゃった。で、ふっとですね、神様にお委ねするほかないよねって言ってらっしゃった。お互いにね、神様にお委ねするしかないよね。私はその言葉の思い分からないですよ。とてもじゃないけど。だけども、ガーッと心に刺さった。つまり、一方で永遠の命の希望をはっきりと得ている。勝利している。でもその一方で、なんで神様はこんなことを許されたんだろうかな。なんで私の愛する息子にこういうことが起こったんだろうかな。解決がつかない。その相反する思いの中で、でも上を見上げて、文字通り喜びを持って神様からの希望をいただいて、力強くそれぞれがですね、主に仕える働きを続けておられると。そういうものにこう触れたですよね。改めて私たちの誠実さって何なんだろうかってことを問われます。私が誠実に生きるっていうことがどういうことなのかということは、私がどういう行動をするか、どういうことを口にするかということでは見て取れない。誰も知らない、イエス様しか見ておられない、そのところで私が何を考え何をするかという、そこですよね。私たち一人一人が日常生活の真っただ中で何を優先順位の中で一番大切にしながら生きているかという、そこに私たちの誠実さが現れていく。アブラムのこの記事を通して、もし私は私の恵みによって誠実に生きることができるから、私の力でそうするんだよっていう神様の励ましをいただいているように思うんですね。皆さんはいかがでしょうか。さあ、三つのポイント、短くお話しますけれども、希望を表すということであります。アブラムは、サラのための墓地になぜここまで価値を見出したのか。で、その手がかりになるですね、新約聖書の御言葉がありますね。次見ていただきましょう。ヘブル人の手紙の11章であります。で、多くの方々はヘブル人の手紙11章というと、あれだなと思われると思います。もう次々とですね、信仰によって誰々は誰々は、信仰者列伝みたいにね、言われるようなあの箇所ですよ。で、アブラハムのことも、サラのことも記されている。で、それを受けてですね、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。ね。しばらく前に見されなさった小坂忠という、シンガーソングライターであり、また牧師である方が、歌う旅人っていうね、曲を歌っておられましたよね。まさに私たちが、この地上で旅人である、主を賛美しながら、帰流者として、旅人として生き、やがて天の故郷に行くんだということを歌った曲ですけどね。で、帰流者であることを公表していました。14節、そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。続いて、もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったら、帰る機会はあったでしょう。そう、アブラハムの故郷はあったわけですもんね。しかし実際には彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから、 神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。アブラムは天の故郷を目指していた。で、そこに愛する妻サラは一歩先に行った。悲しみの中で、でも自分もやがて行く、ね。そのことを確信している。で、もちろん、いや、アブラハムが新約聖書の、すなわちイエス様の復活を知っている新約の時代の私たちと同じように復活を確信していたのか、それはわかりません。けれどもですね、いや、そんなことは考えられないっていうことは言えないでしょ。だって実際にこういうふうに聖書は明かしてるんですから。ね、そして私たちは、すでにイエス様のご復活によって、それが絵空事ではない。そうあったらいいなということではない。神話ではない。事実神様が備えてくださっている、揺るがすことのできない希望だということを確信している。そこで、この、もう少しですね、ヘブル人の手紙の御言葉を次見ていただきたいと思うんですが、信仰によってアブラハムは試みを受けたときに、イサクを捧げました。約束を受けていた彼が、自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムに、イサクに会ってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は、神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。自分の考え、自分の経験、自分の知恵で何とかしようとしていたアブラハムは、けれどもこの時にはアブラハムの子イサクを通して星の数のように、地の砂の数のように子孫を与えると神様約束された、その同じ神様がイサクを全焼の生贄として捧げようと殺せとおっしゃっている、その相反することをもはや矛盾とは考えずに従っていった。それは復活させることができる力が神様にはあるとアブラハムが受け止めたということだと聖書は言っている。それを私たちは見てきたわけですよね。驚くべきことですけれども、彼はそういう永遠の希望というものを得ていた。その中でサラは実際に死んだけれども、でもやがて再会することができるという天の御国を記念する大切な墓地としてですね、これを法外な値段であっても誠実に買ったというわけですよ。で、私たちはどうか、次のこの御言葉を見てください。思い巡らしている中でこの御言葉が迫ってきました。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で、傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにこそ、あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。改めて、私の心はどこにあるだろうかな？皆さんどうでしょうか？あなたの心はどこにありますかと問われたときに、どう答えることができるでしょうか。そしてそれは、ただ私たちがやがて、ね、今は違うけれども、やがて天において、あの人ともこの人とも会うことができる、そして神様と永遠に交わることができる、それを待ち焦がれて、ただただその時を楽しみに待つということを意味してはいない。その待つんですけれども、希望を表しながらも、それこそ今日見てきたように愛を表し誠実を表しつつ、この地上で生きるという、そのことが私たちの生き方なんだということを、今朝もう一遍神様は私たちにさやかにしておられるのではないでしょうか。もう終わりだと思いますが、先ほどご一緒した今月の新しい賛美、それはひまわり、ね、で、 ごめんなさい、正直に言いますけども、ある意味ですね、このひまわりっていう賛美の歌の歌詞は能天気といえば能天気ですよね。なんかこう そんな風に、単純に私の人生をまとめないでほしいと言いたくなるような、そういう響きすらあるような賛美の歌と言ってもいいでしょう、ね。でもね、これ私にとっては実は特別な賛美なんですよ。私がこの賛美知らなかったんですけども、初めて出会ったのは、それは東北で起こった東日本大震災にせめて何がしかの支援をということで、この青年部、日本イエスの青年部がですね、企画して、このそこに一緒に行きましょうということで行った、その何度目かのですね、東北に行った時の、その地での賛美集会でした。ね、もう現地に行ってですね、もう圧倒されて、もう言葉に言い尽くせないような、こんなことが起こったのかという、津波というものの、その恐ろしさ。でもその、その現地を目の当たりにした後ですね、福島の地で、そこのクリスチャンたちが、この賛美をですね、歌ってたんですよ。すごいなと思いましたね。太陽に向かい、まっすぐに育つ。そんな姿を心に映し、僕らも強く生きていこう。ただ神様を見上げてひまわりのように。私ね、それを歌っている人たちのこの姿を見ながらですね、私も一緒に歌えるはずなんだけども、もう歌えなかった。感動してですね。私たちは、そのような太陽のような神様に向かってまっすぐに生きる、そういう人生を、喜びいっぱいの時にも、悲しみに打ちのめされている時にも、生き続ける力を、ね、神様がそういうふうに、もう安い馬に鞭打つような形でですね、しっかりせーと、お前は地の塩、世の光やろうとね、そういう世界ではなくって、深い慰めと上からの神様しか与えることができない、新しく与えられ続けていく希望の中でできるようにされてるんですよね。最後にですね、このひまわりの2番をですね、ご一緒に、メッセージの締めくくりとしてですね、歌って詩を賛美し、そしてお祈りをして終わりたいと思います。それでは、お願いできますでしょうか。はい、よろしくお願いします。ひまわりの2番だけですね、ご一緒に歌いまして、詩を賛美していきたいと思います。今、有本兄弟もですね、こっちに来てくださいますけども、もう一度歌詞を噛み締めたいと思いますね。ひまわりをよく見てごらん。ほら、どこか太陽に似ていないかい？僕たちも主だけ見上げて、イエス様に似たものになっていきたい。しおれて枯れ果て、倒れてしまっても種は消えずに、またもう一度花を咲かせる。今朝どうぞご一緒に、このアブラハムがどのようにしてサラを葬っていったのか、そのことを通して、3つの私たちの生き方を確認させていただいた、その中で私たちの信仰告白としてですね、ご一緒に詩を賛美したいと思います。ではお願いいたします。一緒に歌いましょう。
ひまわりをよく見てごらん。ほらどこか太陽に似ていないかい。僕たちも主だけ見上げて、イエス様に似たものに。倒れてしまっても種は消えずに、またもう一度花を咲かせる。太陽に向かい、まっすぐに育つ。そんな姿を心に映し、僕ら
しましょう。憐み深い天のお父様、感謝をいたします。アブラハムがサラを愛したその愛、いや神様、あなたが私たち一人一人をご自身の花嫁のように愛していてくださるその愛を覚えつつ、その愛に応えていきたいと、またアブラハムが誠実を尽くしたように誠実に生きたいと、また希望を表したアブラハムのように、私たちも天の故郷を目指して希望を表す生き方をさせていただきたいと、新たな願いをお与えくださり感謝をいたします。私たちは私たち自身の力でキリストに似たものになること、キリストのように生きることはできません。ですからこそ、あなたにすがっています、うちにいてくださる主、私たちに上からの力を絶えず注ぎ込んでくださる聖霊に満たされて、聖霊に導かれつつ歩んでいきたいと願わされます。どうぞ主よ、これからの一週間、いや私たち一人一人の生涯、永遠にわたって備えていてくださる主を見上げつつ、信仰を持って歩んでいくことができますように、私たちを励まし、ご一緒ください。御手にお委ねして、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。